自分の使命というものに確信を持って生きることのできる人は幸いな人です。使命というと大げさに聞こえるかもしれません。しかし決して大げさなことではなく、神様からあなたこれをしなさいと言われて、日常の生活の中でしていることがその人の使命だと言っていいでしょう。ある人は生活費を得るための仕事が自分の使命だと思っていることでしょう。また別の人は家庭の中での役割が神様から与えられた使命だと信じていることでしょう。さらに別の人は地域社会で果たすべき役割を持っていて、それが自分の使命であると受け止めていることでしょう。神様から使命を与えられるときはどのようなことが起こるのでしょうか。一つは自分と神様との対話の中で、神様からあなたはこれをしなさいと言っていただくということが起こります。もちろん突然に天から声が聞こえてくるというのではありません。お祈りをする中で神様と対話して自分の使命を受け止めるということです。そしてもう一つは、人との交わりの中であなたはこれをしてくださいと周囲の人々から認めてもらうということです。これが自分の使命だと思っていても、そのことが人との交わりの中で客観的に認められなければ、単なる自分の思い込みに過ぎません。神様が使命を与えてくださるときは、その人の心に語りかけてくださるとともに、周囲の人たちにもこれが誰々さんの使命ですよと理解する心を与えてくださるのです。パウロはユダヤ人以外の人々、つまり異邦人にキリストの福音を述べ伝えることを使命として与えられました。先週もお話しいたしましたように、パウロはユダヤ教の教師としてイエス・キリストを信じる人々を迫害していた人です。しかしダマスコへと旅をする途中で、天におられる復活したキリストに出会い、改心をしてクリスチャンになりました。パウロは改心の後エルサレムに戻ってきて、神殿で祈っていた時にキリストが、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだと語りかけてくださるのを聞きました。異邦人にキリストを述べ伝えるという使命はすでに改心の時にパウロに与えられていました。しかしこの祈りの中で特にはっきりと示されたのでした。この異邦人伝道というパウロの使命はエルサレムの教会で公に認められました。後にエルサレム教会の指導者たちだったパウロは、その時の会見の様子を次のように記しています。ガラテヤの信徒への手紙の2章の7節から9節のところです。新約聖書の344ページの上の段です。ガラテヤの信徒への手紙の2章の7節から9節、新約聖書の344ページの上の段のところをお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙の2章の7節から9節です。 それどころか彼らは、ペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する人としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。割礼を受けた人々というのはユダヤ人のことです。そして、割礼を受けていない人々というのは異邦人のことです。この時、エルサレム教会の指導者は、ヤコブとケファとヨハネでした。すなわち、マリアとヨセフの子である主の兄弟ヤコブと、ケファとも言われたペトロと、ゼベダイの子のヨハネの三人でした。この三人が、パウロとバルナバに右手を差し出し、パウロとバルナバは異邦人へ伝道し、三人はユダヤ人に伝道するということで、合意が成立したのです。このように、祈りの中で示され、教会によって公に認められた使命に基づいて、パウロはローマ帝国に住む異邦人の人々にキリストを述べ伝えました。そしてパウロの伝道によって各地にキリスト教会が設立されました。コリント教会もその一つでした。ビジネスの成功とこの世の快楽を追い求める雰囲気の強いコリントの町に設立されたキリスト教会には、偶像礼拝や性的な不貧困などの多くの問題がありました。そのため、パウロとコリント教会の信徒たちの関係は、強い緊張をはらんだものになっていました。感謝すべきことに、パウロが涙ながらに書いた厳しい手紙によって、教会の中のみだらなものと、彼に同情する多くの信徒たちが悔い改めて、コリント教会の問題は落ち着くかに見えました。ところが、今度はそれとは別の問題がコリント教会で広がっていきました。それは、他の教会の推薦状を持ってコリントの教会にやってきて、パウロのようなキリストに使わされた人を装いながら、実際は経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして語っていた偽物の伝道者たちの存在です。そしてコリント教会の中にはそのような偽物の伝道者たちに引き付けられて従っていた信徒たちもいたようなのです。この手紙の3章の9節で、パウロは、モーセの務めを人を罪に定める務めと呼んでいます。そして、自分たちの務めを人を義とする務めとして対照的に述べています。そのことから推測しますと、偽物の伝道者たちは、モーセの権威を主張して、ユダヤ教的で立法主義的な教えを語る人々であったようです。すなわち、モーセの立法を守ることによって、神の恵みの中にとどまることができるということを強調する人々であったのでしょう。立法を守ることによって神の恵みの中にとどまることができるということを強調しますと、 ただキリストを信じる信仰によって救われるという福音の本質は薄められてしまいます。そしてそのような人々を推薦したのは、エルサレム教会の中にいたユダヤ教的な考え方の人々であったのでしょう。先ほどもお話しいたしましたように、エルサレム教会の指導者たちはパウロの異邦人伝道を認めていました。しかしエルサレム教会の中にはパウロの異邦人伝道に反感を持っている有力な信徒たちがいた可能性があります。そしてパウロに対抗する意図を持ってユダヤ教的で立法主義的な教えを語る伝道師たちをコリントの教会に推薦をしたのかもしれません。コリントに来た偽物の伝道師たちはコリント教会の信徒たちをユダヤ教的なクリスチャンにしようとしていたということができるでしょう。本日の聖書の箇所の始めの15節の前半です。パウロは、私たちは他人のロープの結果を限度を超えて誇るようなことはしませんと記しています。この言葉は先ほどお話した偽物の伝道師たちを暗に批判しているのだと思われます。つまりパウロの伝道の結果設立されたコリント教会という他人のロープの結果をあたかも自分たちの伝道の結果であるかのように誇って、教会の中にユダヤ教的な教えを広めようとしている偽物の伝道師たちを批判しているのでしょう。そしてパウロは、私たちはそのようなことはしませんと述べているのでしょう。15節の後半から16節にかけては次のように記されています。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ散らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことですとあります。これは一体どういう意味なのでしょうか。この箇所だけでは分かりにくいです。ですからパウロの他の手紙も参考にしてみる必要があります。この手紙の少し後で書かれたと思われるパウロのローマの信徒の手紙には次のような箇所があります。ローマの信徒の手紙の15章の22節から24節のところを見てみたいと思います。新約聖書の296ページです。新約聖書の296ページ、ローマの信徒への手紙の15章の22節から24節のところです。296ページの下の段です。ローマの信徒への手紙の15章の22節から24節をお読みいたします。こういうわけで、あなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今は、もうこの地方には働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアへ向けて送り出してもらいたいのですとあります。このローマの信徒の手紙はパウロがコリントの信徒の手紙の2を書いた後、 3度目のコリント訪問をして、コリントの町に滞在している時にローマ教会の信徒たちに宛てて書かれた手紙だと考えられています。ですからこの手紙のあなた方のところというのは言うまでもなく、ローマの都のことです。そしてもうこの地方に働く場所がなくというのは、パウロがこれまで伝道してきたエルサレムからトルコ、ギリシャ、マケドニア、アルバニアに至る地域には新たに教会を設立するべき場所がもうないということを意味しています。そこでパウロは次にキリストを述べ伝えて教会を設立する場所を考えていました。それはどこかというと、地中海の最も西にあるイスパニアでした。今の国で言いますとスペインのことです。パウロはスペインの人々にキリストを述べ伝えるという壮大な目標を持っていたのです。そこで本日の聖書の箇所に戻って考えてみたいと思います。先ほどお見せしましたローマの神殿の手紙に書かれていたことに基づいて考えますと、10章の16節のあなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになることというのは、具体的に言いますと地中海の西にあるスペインの人々にキリストの福音を告げ知らせるということであるのがわかります。パウロはそのことを希望していたのです。それでは15節の後半に書かれていますあなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲でますます増大することというのはどういうことでしょうか。この場合のあなた方というのは、言うまでもなくコリント教会の信徒たちです。そしてパウロはコリント教会の指導者ですから、信徒たちの信仰が成長することを希望していたというのは当然のことです。それではコリント教会の信徒たちの間でパウロの働きが定められた範囲内でますます増大することを希望するというのは一体どういうことでしょうか。おそらくこれはコリント教会の信徒たちの信仰がパウロのスペイン伝道を支援するまでに成長することを意味しているのでしょう。つまりコリント教会の信徒たちがパウロのスペイン伝道を祈りと献金によって支援するということです。パウロがコリントで伝道した時にはフィリピやテサロニケなどのマケドニア州の諸教会が献金を送って支援をしました。マケドニア州の諸教会の信徒たちの信仰はすでにそのような支援をすることができるまでに成長をしていたからです。そしてパウロはコリントで伝道した時に謝礼を受ける権利があったにもかかわらず、あえて謝礼を受けないで伝道をしました。それはコリント教会の信徒たちの信仰が未だ未熟であるということを考えての排除であったのでしょう。しかしこれからはコリント教会の信徒たちの信仰が成長して、未だキリストが述べ伝えられていないスペインで伝道するパウロを支えてほしいと希望していたのでしょう。16節の終わりには、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことですとあります。これは他の人たちの伝道の成果で 教会が建てられているところに行って、自分たちがそれをしたかのように誇ることはしませんということです。これは、未だキリストが述べ伝えられていないところに行って伝道をして、教会を設立するという、パウロの姿勢を表しています。そしてそれと同時に、コリントの教会に侵入して自分を誇っている偽物の伝道者たちを暗に批判してもいるのです。パウロは自分を誇っている偽物の伝道者たちと自分との違いを17節と18節で次のように述べています。誇る者は主を誇れ、自己推薦するものではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのですとあります。誇る者は主を誇れというのは、旧約聖書のエレミア書の9章23節を少し言葉を変えて引用したものです。同じ引用はコリントの信徒の手紙1の1章13節のところにも出てきます。そこでは、人間の知恵を誇るのではなくて、十字架につけられたキリストを誇りとしなさいという文脈で引用されています。今日の箇所では、パウロに使命を与えて、その使命を果たさせてくださったキリストを誇るという文脈で、誇る者は主を誇れという言葉が引用されています。そこでそのことがよくわかる別の箇所をもう一つ読んでみたいと思います。コリントの信徒の手紙1の15章の10節のところです。新約聖書の320ページです。新約聖書の320ページの上の段の終わりのところ、コリントの信徒手紙1の15章の10節です。新約聖書の320ページの上段の終わりから2行目のところです。コリントの信徒手紙1、15章の10節をお読みします。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですとあります。キリスト教会を迫害するユダヤ教の教師からキリスト教の伝道者となったパウロは、誰よりも熱心に多く伝道の働きをしました。しかし自分の働きを誇って自分で自分を推薦するようなことは言いません。むしろ、働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと謙遜に言って、神様を誇りとするのです。パウロが自分で自分を推薦するようなことをしないのは、神様が自分と共に働いてくださったという事実があるからです。すなわち、世俗的なコリントの町にキリストを信じる人たちが現れて、キリスト教会が設立されたという事実が、父なる神様と神の御子キリストからのパウロを推薦する推薦状になっているということです。そのような主の働きを誇るとパウロは言っているのです。考えてみますと、神様はそれぞれの人に、その人にふさわしい使命を 与えてくださっていると思います。そして使命を与えてくださった神様は、その使命を果たす力をも与えてくださっています。神様が使命を与えて力も与えてくださるのですから、それは神様がその人を通して働いておられるということになります。そのようにして神様と共に生きることのできる人は誠に幸いな人です。パウロのようにキリストを信じて、そして神様と共に生きる人生を歩む人になりたいと思います。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと言えるような人生を私たちも送りたいと願って祈りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、コリントの教会の偽物伝道者たちのことで苦しんでいたパウロは、それに対抗して自分で自分を誇るようなことはせず、主なる神様を誇りました。また十字架につけられたキリストを誇りとしました。そして神様の働きが、神様の恵みが自分を通して現れるということを信じて、そのように願っていきました。神様、私たちもどうか、私たちのこの小さな歩みを通して神様の恵みが現れるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。